どうも、はじめまして、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。
どうも、おはこんばんにち、あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
元気だね、平井さん。
元気元気。
なんでそんな元気なんだ。
なんでだろうね。
夏だから？
夏、残暑。残暑、残暑。
うん。だから？
だからかな。
元気なの？
ああ、もう、日々暑くてね。
うん。
うん、から元気。
ああ、から元気ね。
う
ん
そうそう。
ああ、そういうことか。
ん？
平井さんさ、
うん、
最近やってるだろ。
何？
平井さん最近やり始めたからさ。
何を？
なんだろうなって思ったら、から元気ってことか。
はあ、そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。うん、いや、もうね、なんかちょっと、なんて言うんだろう。
うん、
なんて言えばいいんでしょうか。僕に、気の利いて、たうまい言い回しを教えて神様って思うんだけど、
うん、
平井さんの X ツイッターがなんかから元気で回ってんじゃん最近。
そう？そんなことはないよ。
自覚ないの？
うん、
なんか一時期からさ急にさ、うん、なんかあんことわざを連発し始めてさ、
ああ、あれね。
何やってんだろう、うん、この人って思って。
あ、面白いから。
そうだから、面白いと思ってやってるんだなって思ってさ、あいつはどうしたんだろうって思って。
そうそうそう。ふと思いついてね。
うん、
で、なんか、ああ、そういや、なんか、面白そうなこと、ないかなって思って、うん。で、ちょっとね、溜めてたの。
え？
溜めてたの。
あ、実は前から考えてたの、
うん、
へえ。
で、まあ、ああ、そういや、いつ始めようかなって思って、まあ別に、始めるのはいつでもいいかって思って。
はい。
まあ溜まったし、ちょっと、つぶやいてみようって思って。
ああ。
うん。で、最初はね、一日一つつぶやきぐらいにしとこうかなって思ってたんだけど。いや、ちょっとせっかくだから、最初のうちは、多めにつぶやこうって思って。
盛り上がって。盛り上がっていこうって思って。
うん、そうそうそう。つぶやいてみたのね。
うん。
うん。そんな感じかな。
本当だからさ、うん、もう、まあ、それが平井さんなんだけど、
うん。
もう、なんの脈絡もなく急に発信されるから、どうしたこの人って思って、
あ
まあ、楽しそうだから、元気だなと思って、夏だからかな
そうそうそう。
暇なのかなと思って、夏休みかなと。
そう、夏休みだったから。
楽しそうだなって思って、まあ、見てましたよ。
はいはい。
またね、
うん、
もうほんと、絶妙な、
うん、
絶妙な、40代おじさん感がいいよね。
お？そう？
うん。あれを多分、10代、20代の青年がやってたら、
うん、
おい、どうして滑ってんぞってなるんだけど、多分、今の僕らが、
うん、
まあ、今の平井さんが、楽しそうに発信してるから、
うん、
かわおじだよね。かわいいおじさん的に、
うん、
あまあ、平井さんだしね、あんこの平井さんだし、
うんうん、
いいなって思って。
どうもどうも。
なんか本当にもう、お盆に、
うん、
久々に里帰りしたおじさんが、なんか、面白いだろうっていう顔でダジャレを言って子供たちを、ほーんってなってるみたいな。その雰囲気が、可愛いなって思いましたよ。かわおじ、かわおじ平井さんですね。
いえ。
うん。
どうも。
だから、楽しそうでいいなって思ったし、
うん、
なんか平井さんさ、
うん、もう
本当に盛り上がってんじゃん。なんかじわじわと、
うん、
一時期は、頭打ちのような感じで停滞していたフォロワーが、悶々としてた時期がありましたけど、
うんうん、
最近はそんなかわおじ人気か、じわじわとフォロワーが増え続けて、
まあね、うん、うん、じわじわとね。
川おじで盛り上がってていいことだなって思って。
うん。
だから、やっとね、やっと、
うん。
年齢が平井さんの本質に追いついてきたんだろうね。
あ、そう。
うん。
どうもどうも。どうもどうも。だからもっと年相応、平井正幸です。
もっとみんなね、可愛がってあげる。川おじーって。
そんな。
かわおじーって、なんかイベントで、ステージ立って、
うん、
まあフリートークパートとかあったらね、
うん
今回出演していただきました、平山正幸さんですね、わーって拍手してもらってる時に、客席から、かわおじーっつって。
そんな。
かわいいよって。うん、
そんな愛の手をね、いただけたらね、
入れたいぐらいだと思いますから、早めにそういうイベントに出てもらっていいですか。
そう、あれ、うん、あ、そっち、うん、そっち、ね、
トークパートがある朗読イベントみたいなのちょっと出てもらえたら嬉しいなって思うんだけどね。
そうね。
うん。予定はないですか？
予定は、まあ、トークパートはあるかどうかわかんないけどね。
トークパートがないとさ、うん、I の D いらんないからさ。
う
ん、
まあそうね。
さすがにさ、さすがにグッとくるシーンでさ、みんなが BGM とかも盛り上がって、空気感的にうわーってできてる時に、結構みんな読んでて、ふっと朗読の間が出た時に、かおじって言ったら、なんか空気ぐしゃーって。そこまで作り上げてた世界観の空気がぺちゃんこになるじゃん。
うん、まあね。
かおじ。そうね。ちょっと
心の中でね、つぶやいてくれるのはいいんだよね。
かおじ。
かおじって言って。
キュン。かおじキュン。
そんなね。
本当だからもうそれに比べて僕はもうダメだと思う。
え、どうしたの何どうしたの
そんな平井さんを見てて平井さんいいねって思いながら僕はもうダメだと思いました。
そうなの、
はい、思いました。
カスヤもやってんじゃん。
何
え ?YouTube ライ
ブ。あ、そうそうそう。だからね、うん、そのもう振り返ること、
うん、
まあ6月末から7月ぐらいですけど、
うんうん、
あの、まあ、ずっと僕が待ちわびてた、
うん、
タブレット PC 端末、Google Pixel タブレット、を手に入れたことによって、
はいはい、
なんか面白いことがしたい、何しようっていうゾーンに入って、
うん、
で中澤さんも含めてね、あの601回の方かな、
うん、
トークパートで、あのこのタブレット PC どうするっつったら、
うん、
まあやっぱ中澤さんがそれは配信でしょっていう話になって、
うんうん、
僕もそれはそうかってなって、じゃあ配信ね、まあ、かつて去年いっぱいぐらいは、2022年ぐらいは、
うん、
2022年頭に前の会社を辞めて、
うん、
で、まあ、人生何もすることがなくなったから、配信またやろうって思って、
うん、
月1ぐらいのペースで YouTube ライブをやってたわけですよ。
うん、
で、まあ、なんか、ふんわり楽しく過ごしてて、
うん
でも今年に入って、2023年に入ってから、まあなんかその、どうしたもんかねって。YouTube ライブやっても特にたくさんの人が見てくれるわけでもないしねっつって。あと、ね、人生張りがない人の雑談聞いててもみんな楽しくないだろうしねって思って、
うん、
もう誰も聞いてないんだったら存在価値がないからねっていうことを考えたり考えなかったりで。今年は1月からやってなかったわけですよ。
うん、
だけど、ああ、まあ、じゃあやろうかな。まあ、もう、中澤さんに言われたらやろうかなって。
あ、そうだね。
中澤さんに言われたらやろうかなって思って。
うん、
で、今年、2023年の7月から、再開しますって言って、
うん、
で、Google Pixel タブレットを使って、改めてだ、再開というか、なんていうの再起動ですよね。ほとんどゼロぐらいの気持ちからやり直してるから、
うんうんうん、
やり直して、やり始めて、
うん、
でそっから、1週間に2回ぐらい。
うん、
でもやっぱやるならね、
うん、
たくさん配信しないと、総再生時間4000時間に到達しないから、
うん、
パートナーシッププログラムに乗らないからね。
うん、
で YouTube もその趣味でやって、てるレベルじゃないんだよこっちはさっていうさ、2,3 人の人は聞いて楽しかったですって言ってくれてそれで良かったと思っている場合じゃないんだよって思って、
うんうん、
やっぱやるからにはまあパートナーシッププログラム収益化するかどうかまあもう少し先の話ではあるけども、
うん、
たくさんの人が見てて聞いてて楽しいと思うものが出したいんだよって思って、
うん、
だからやっぱそれで言うとそのもういろはのいぐらいでね。
うん
たまに思いついたようにライブ配信をやって数字が取れるなんて相当な有名人でしかないから、そんな相当な有名人じゃない僕は配信更新頻度を上げて、なるべく多くの人の目にサムネイルが触れるようにまずして、で、まあ、10秒20秒で離脱したとしても、一応流入をね僕のチャンネルを一度でも見てもらって、
うん、
それがもうだから何万人見て何人登録してくれるか分かんないけど数字を取っていかないと意味がないなっていうこともあって、
うん、
で週に2回ぐらいライブ配信をしたりしてるわけですよ、
うん、
で頑張ってね。でも知ってたんだ、うん、知ってたんだけど頑張ってやるぞと思ってやり始めて、結局分かってたけどそうなったのは、
うん、
配信をすればするほどチャンネル登録者数は減っていく。
あ、そうなのね。
もう平井さんみたいに、何の脈絡もなく、あんことわざを始めて、顔おじ路線でフォロワーが増えていく。一方僕は、一生懸命頑張るぞって思って、たくさん数字を取りたいがために、まあそういう目標があって、YouTube ライブ配信を頻度を上げてやっていくぞって言っても、もう配信をすればするほどチャンネル登録者数が減っていくんですよ。だからもうね、もう、平井さんは太陽、僕は闇。
どういうこと？月でもないの？
うん。平井さんは僕のこと照らしてくれないから。
え？
平井さんが太陽だとしたら僕は月じゃ、え？
あ、そうなの？
僕のこと照らしたことある？
え？どうなんだろうね。照らしてないか。
うん。
ああ。
もうちょっと自分を見つめ直した方がいいよ。
あ、そう。
本当に平井さんは僕のことを一回も照らさないから。
なことはないよ。
え？じゃあ照らしたことある？
まあ、どうだろうね。
まあ、もし、
うん、
あの、リスナーの中にね、
うん、
何言ってんの、カスヤさん。平井さんはカスヤさんのことを、あの日、あの時照らしてたじゃんって思ったら、
うん、
ちょっと僕に、まあ、できれば、ポッドキャストのメッセージフォームから、
うん、
まあ、それが恥ずかしかったら、ツイッター X の DM でもいいから、
うん、
あの時、平井さんは和也さんのことを照らしてましたよって教えてほしいんだけど、
うん、
まあ、今のところ僕と平井さんの記憶の中には、平井さんが僕を照らしてたことは残ってないから、思い出せないからね。
あれ、そうだっけ。
だから思い出せるんだったら今言ってよ、平井さん。
どうだったかな。
ないんだよ、多分。だから、平井さん楽しそうだなって思って、
うん、
僕はもう死にたいなって思ってる夏を迎えてますよ。
そうなの？
はい。
うん、
ただ、
うん、
あの、まあ、ここまでは全部冗談ですけど、
あお、
あの、本当に知ってたわけですよ。
うん、
あの、昔ね、YouTuber さんのある一件を受けて、
うん、
アルビノという存在を知って、で、YouTube 上の粕谷浩二のチャンネルを見つけてくれた人が、どっとチャンネル登録をしてくれた時期があったわけ。
うん、
で、その時に増えたチャンネル登録者さんは、何年か経って、
うん、
で、もう忘れてた頃に、昔チャンネル登録をした、粕谷浩二っていう人が、雑談しまーすとかつって、
うん、
週に2回ぐらい配信をしている通知が届くと、
うん、
あ、この、その人別に最近気にもかけてなかったわと思って、通知飛んでくるのめんどくせえな、チャンネル登録外しちゃおうと思って外すっていう動機はわかるから、そうなるだろうっていうことは知ってたわけ。だから、そこはもう織り込み済みで、
うん、
だけども、この下げ止まりをした後に上げていかないとっていうところを思ってるから、だからまず、第一弾施策としては、まあ、ほぼ停止状態だった YouTube の僕のチャンネルを、週に2回ぐらいライブ配信することによって頻度を上げて、
うんうん、
まず再起動することを始めたわけですよ。
うん、
で、再起動し始めて、
うん、
第1回目だよね。その再起動第1回目で、
うん、
Google Pixel タブレットっていうのを買って、
うん、
で、これからこっちで配信していこうと思うんですっていう話をしていたら、うん、なんか、わーいわーいっていうコメントとともに、
うん、
ところで加瀬さん音小さいっすねっていう。あれあれあれって思って、
うん、
いや、それ確かにそれ可能性はあるなって思ってたけど、
うん、
マジでつって、イヤホンマイクを使ってみてどう？より小さいっすねみたいな。あ、マジで？じゃあイヤホンマイクを外して、この Google Pixel タブレットの本体の、本体内蔵マイクだとどう？あ、まあさっきよりはマシですけど、だいぶ小さいっすね。あ、困ったな、みたいな。っていうとこから、あ、まあ何かしら方法あるなって思って、
うん、
次の配信でちょっと改善を試みてきた、見たけどどうって言って、あ、いいですねなんてなって、その音声の環境を改善したりとかを始めてね。
うん、
で、本当は欲を言えば、あの、まず、ね、まともな PC と、まともなカメラで、
うん、
それを一本に入れる機構。
うん、
まあ、ミキサー的なものでもいいし、ちゃんとした PC なら、カメラインも、音声インも PC1 台でやって、コントロールしてっていうのもできるんだけど、っていうのを買い揃えたいんだけど、まあそれはもうね、 10万、20万も超えるぐらいだから、ちょっと難しいなと思って、うん、パソコン高えなって思いながら、だからちょっとね、まあ、そこまで行くのはもうちょっと先だと思ってるわけよ。
うん、
僕は今のところ、ちょっと、なんか、今のステージと次のステージっていうところを大きく分けてて、
うん、
今のステージでは、そんなにたくさん投資をしないで、自分がコンテンツを出すっていう労力だけで数字を増やしていきたいと思ってるから、
うん、
だから新しいものはめっちゃ買いすぎないで、
うん、
できるだけ近場の手元にあるものとか、まあ、安めのものを買って、なんとかできるならそれぐらいでいこうと思ってるから、
うん、
パソコンとかカメラとか、まあ、あと、言うたらね、動画を配信するんだったら、僕はダヴィンチリゾルブっていう無料で使える動画編集ソフトよりも、
うん、
アドビプレミアプロとかの方が好きなんで、
うん、
それで言うと、月4、5000円とかかかるわけですよね。
うん、
だからそっちに行きたいけど、それはもう次のステージだなって思って、
うん、
今はまだそこじゃないな、だけど、
うん、
一工夫は欲しいんでね、ずっと。
一工夫。
どうにかしよう、どうにかしないといけないなって思ってさ。
うん。
YouTube、まあね、あの、なんて言うんだろう。川おじ。川おじ路線。まあ僕も、そういった意味で YouTube ライブとかで川おじ路線はちょっと被ってはいるんだけど。
ほうほう。
でも、
うん、
もうちょっとシビアだからね。
うん。
いや、本当に YouTube ライブなんて、二人五人ぐらいが見ていたところで、まだまだ全然なんていうか、そこら辺の人と同じなわけで、
うん、
僕が進みたいところにはまだ全然、なんかもう全然ほど遠いんで、
うん、
この状態でやってるわけにはいかないから何か工夫はしたい。でもいい PC とかいいカメラとかを買ってる場合ではまだないっていうことで、
うん、
どうにかしたいことの一つ、
うん、
でまず思いついたのが、背景をなんとかしたいと思ったわけです
よ、うん、
で、まあ、この背景をどうにかしたいっていうのは、それこそ YouTube 動画で上げてたから、詳しくは置いといて、
うん、
で、結局、この背景を、雰囲気を変えるために、LED テープライトを貼ったんですよ。
うん、
それ見た？
見てない。
まあ僕のこと超興味ないもんね。でね、LED テープライトを買って、設置して、つけたんですよ。これもう YouTube 動画に上がってんの。
わお！
で、
うん。
これがまあ、背景、うん。僕の YouTube ライブのね、
うん、
背景になるから、
うん、
まあ、じゃあこれでこれからよろしくね、みたいなのを、YouTube 動画で、上げて、
うん、
そう、YouTube 上では終わってんだけど、
うん、
もう僕は平井さんとちょっと共有したいなって思ったのが、
何何
このテ LED テープライトを貼ってさ、
うんうん、
で、この空間になったことによってさ、
うん、
そこはかとない風俗転換が出て
る。うん。うん、カスヤには悪いけど、ちょっと、ね。
そう。もう、うん、おじさんの僕らはね、風俗店にも行ったことありますよ、もちろん。だから、そこはかとない風俗転換があって、ウケるなぁと思って。で、まあこれリアルで見るとすごいんだけど、意外と、あの、YouTube ライブ上とかで見てると、
うん、
まあ、風俗店の記憶がある人はそこはかとない風俗店感を感じるかもしれないんだけど、そうじゃない、特に僕の視聴者層はほとんどが女性だから、
うんうんうん、
それで言うと、あの、なんか、なんて言うんだろう、ゲーミング PC 感ね。ゲーミンググッズ、いろいろあるじゃん。
うん、
で、まあ、特に僕が意識したのもそうなんだけど、配信者さんの裏に、その、ネオンサイン調のインテリアっていうのがよく置いてあるわけですよ、YouTube って。だから、あそこら辺をイメージして、これを設置して、
うん、
ちょうどそのネオンサイン、まあ、ネオンライトっぽく、ラインで見えるわけ。だから、まあ、その YouTube を見てくれる方は、特に余計なことを思わずに、なんか、おしゃれになりましたね、とか、あの、ゲーミング PC みたいな、あの、配信者っぽいっすね、みたいな、感じで感じてくれればいいなって思いながら、
うん、
まあ、プライベートでの僕は、そこはかとない風俗転換があるから、また久しぶりに風俗店行きたいなって
思う。あ、そうなの。そうなの。
平井さん、最後に風俗店行ったのいつですか？
行ってないよ。
あれ？
行ってないよ。
人生で、
うん。
行ったことない。
行ったことない。
じゃあ、今までの話返してくれよ。
なんで、
ね、そうだよね。風俗店っぽいよね、みたいなことをさ、わかるわかるみたいに話しといてさ。
イメージ、イメージ。
あ、もうだ、イメージはダメよ。
あ、そう。
それは、
うん、
もう侮辱に近いよね。
え、そうなの？
いや、行ったことある人がさ、
うん、
行ったことある人だと思って今話したわけじゃん。あ、
行ったことないんだよね。
あ、もうダメだ。もうこの話おしまいだよ。
あれ？そうなの？
全然、もう、リアルな話をするのと、その想像、その、なんていうの、だから、童貞時代の人が話す下ネタと、一応ちゃんと一通り知っている上で話す下ネタは、質が変わってくるのよ。
うん、あ、そうだね。
うん。ちょっとやめてほしい、そういう。もうなんか、うんうん、そうだね、みたいな感じで、急に、急に入ってきて、僕が楽しく話してたら、まあ、俺知らんけどね、みたいに突き放す。
いやいやいや、突き放してないでしょ。
よくないよ。
確認されたから、言ったことない。
最初から。じゃあ、さっき言っておいて欲しかったわけですよ。あ、確かに感じた、まあ、言ったことないけどねって、その時に挟んでおいて
ました。あ、そのタイミングでね。
うん、ずっと、その、いや、確かにねっていうリアクションをした段階で、うん、でしょつって、だってさ、うん、って僕はもうこの人は風俗店行ったことある仲間だなと思って喋ってたわけだから、僕のこの、今話した、楽しく話したこの時間全部返してほしい。
うん、そんな、止めるのもあれかなって思って。
あ、そうやって、
うん、
また例の、見下しが始まった。
なんで、うん、なんでそうなる？
こいつ、俺が風俗店、人生で一回も行ったことないことに気づかずに、意気揚々と風俗店仲間だと思って喋ってんな、かわい
そ
うに。
そんな。
哀れだなーって見下げながら、うんうんうんって聞いてたわけでしょ？
思ってないよ。
え？
思ってないよ。
信じられません。
うわ。そんな。
平井さんって基本的には僕のことを見下していると思ってるから。
うわ。変な思い込み。
いや、ほんとね。
うん。
もう、風俗店の話から、
うん。
流れを作ってしまうのは申し訳ないんだけど、
うんうん、
今回リスナーさんからメッセージいただいてるんで。
申し訳ないね。本当に。申し訳ないです。
読んでいきたいと思います、
ね。はい。
ラジオネーム、まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
かすやさん、平井さん、おはこんばんにちゃん。
おはこんばんにちゃん。
いきなりですが、先日はすごく驚きました。
ほう。
まさかお二人が、あのイベントにいらっしゃっていたとは、夢にも思えませんでした。
どうです。
ご挨拶できて、よかったです。
こちらこそです。
あのね。
うん。例のね。
ナモシアターですね。
ね、
別に、行ったことを隠してもいないし。
まあ、そうですね。
いいんだけどね。
うん。
想像していた以上にお二人が素敵だったので、つい舞い上がってしまい、あたふたしてしまいました。久々に頭が真っ白になるのを体験しました。アルビノ仲間だね。
ああ、そう、
ね。一緒に頭が真っ白になってね。
真っ白
になる。アルビノの僕を見てね。
うん、
あなたも頭真っ白。
お揃いですね、って。
うえぇ
なんだ
あの、
どうした
挙動不審ですいませんでした、かっこ笑い。ただ、一つだけ実行できてよかったなと思っていることがあります。
ほう。
それは、おはこんばんにちあんを言えたことです。
ああ、どうです。
こんなにも早く直接交わすことが叶い、とても嬉しかったです。
本当にね。
あと、もう一つ。私的にとても胸が熱くなったのは、同じ空間にワンサイズの三人が存在していて、それを生で感じられたことです。
うん。
三人揃って舞台に上がっているのが一番なのですが、いつかそれを見られたらいいなと強く思いました。
うん、
ね、
うん。
ナモシアターで、まあ、あの時は舞台上に三人組で、三人組のお話をされてたんだけど、
うん、
裏エモだよね。裏側でエモかったのが、
その略。
そう、
うん。
ナモシアターで三人組のストーリーをやっているのを、
うん、
まあ、元三人組の残り二人、カスヤと平井が客席で見ているっていうね。
うん。
裏エモがありましたよね。
裏エモ。
それから、
うん。
届きましたよ。直筆サイン入り自家製ブロマイド。
うん。
素敵なツーショット写真に直筆サインとワンサイズのロゴが添えられていて、めっちゃいいですね。すごく嬉しいです。
どうもです。
今のところ世界に2枚しかないからね。カスヤさんのサインは出来たてのほやほやとのことですが、可愛くて、カスヤさんのイメージにぴったりだと思います。あ、そう思ってくれてよかったですね。
うん、
平さんどう思った僕のサイン。
そうね。可愛いね。
今見たんだよね、初めて。 前回の収録の時もあったんだけど、
ね。あ、そうなのね、うん。
多分見てないなって思ったからね。うん、今、鬼ぶりしてみました
よ。めっちゃ、めっちゃ見たよ。
平井さんのサインは初めて拝見しましたが、なかなかいいですね。は
い
は
い、ありがとうございます。
お茶目なイラストも描いてくれてあって、加瀬谷さんのサインとバランスが良かったです。この貴重な一枚を大切にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今のところ世界に2枚しかないですから、ね。うん、まだまだ暑さが厳しいですが、体調には十分お気をつけください。ではまたということでね。
はい。
いただきました。
ありがとうございます。
まあ、先日ね。
うん。
ナモシアター、僕と平井さんで。
はいはい。
二人揃って見に行ったんですけども
。うん。
反省したいことばっかりだったね。
お？そう？
あ、そうじゃなかった？平井さん反省ない、うん、あの日に。
反省？ああ、ちょっとね、
うん、
早く入りすぎたのかなって思って、会場に。
ああ、
ああ。
ってかね、あの時で言うと、
うん、
まあ、実際に会場時間がいろいろずれていたこともあったんだけど、
うん、
まあ、会場直前ぐらいに僕らが会場に着いちゃったんだよね。
うん、
だから、会場を待ちしている会場のお客さんと一緒になった時間があってね。
う
ん、
そうね。
そこでもじもじしちゃいましたけど、うん、僕はそこはね、大した問題じゃないなと思ったの。
あら、そう。
というのも、うん、事前に想像はしてたから。
うん、
その会場中に、僕らをちょっと目にして、
うん、
あ、加瀬谷さん、中澤さんがいる、あ、加瀬谷さん、平井さんがいるって思って、
うん、
上がるーって思ってくれるお客さんがいるかもしれないなっていうのは、
うん、
ちょっと事前には想像できたから、
うんうん、
まあ、あのタイミングで入った、僕らは別にそんなさ、なんか騒ぎになるほどの大物じゃないから、だから、開演直前にスッて入ってとかっていうほどのことは考えないでいいかって思ったわけよ。
うん、
まあ、あと、ナモシアターの雰囲気的にも、なんて言うんだろうな、そういう、トラブルになるような客層やイベンターではないなと僕はもう、先にこうなんて言うんだろう、
うん、
想像できてたから、
うん、
だから和やかにね、
うん、
声かけてくれる人がいるんだったら、まあその人ともちょこちょこっと話せたらそれぐらいでもいいなと思ってたから、
うん、
入りに関してはね、
うん、
なんか想像は別に反省はしてないですね。
あら、そう、
うん、
じゃあどんな、
いやもうそれ以外ですよ、うん、もう山ほど反省があって
さ、あ、そうなの、
まずは、うん、その僕らが客席に座るところで言うと、
うん、
まあ、スタッフさんに声かけて、
うん、
で、見に来させていただいたんですけど、お席どこに座ったらいいですかねっていう話をしたときに、
うん、
あの時は、スタッフさんが、この、お客さんがチケットを買って入っている以外の席だったらどこでもいいですよっていう感じで、うん、なんかお好きなところに座ってもらえればと思いますけど、選んでくださいって、ご案内してくれたわけですよ。
はい
はい、
うん、
で、ああ、まあ、このパターンもあるよなって思いながら、僕はちょっとね、まあ、平井さん知らないと思うけど、
うん、
僕、アルビノで生まれつき視力がとても弱いから、
うんうんうん、
座席表とかを見て、パッとどこがいいって判断できないわけよ。
うん、
あの時も座席に印がついてたでしょ、お客さんが入ってた。
うん、
あの印見えてないから、僕には、
うん。
だから、そのお客さんの印がついてるところ以外ならいいですよって言われても、僕はちょっと困るなって思って、
うん、
あ、じゃあ平井さんに決めてって言ったわけ。
うん、
で、平井さんが、じゃあここでって言ったのが、
うん、
お客さんが座っている列のすぐ後ろの列。
あ、あれもね、
うん、
一つ僕は開けてたのよ。
お
う。うん。で、多分、他のお客さんで、埋まっちゃったんじゃないかな。
じゃあ、
二、うん、
つ開けとけばよかった。
ああ、そうね。
っていう、
うん、
だから反省ですよ。
そうね。そこまで埋まってる列には近くなかったのよ。
うん。
うん。それだけは伝えとく。
ああ。
うん。
もう僕はだから、もう目の前に、その、いわゆる、一般のお客さんいるじゃねえかって思って。
うん、そう。
これちょっと近すぎるよって言って。
うん。
もう少し下げてくれてもいいんだけどなって、僕は思いましたね、
うん。うん。そうね。
それはもうだから反省と、
うん、
あと、終わった後に、
うん、
僕ら中澤さんにちょっと挨拶しに行ったわけ、今日お疲れ様でした、つって。
う
ん、
そうね。
挨拶しに行ったんだけど、
うん、
まあ、楽しくお話しして、じゃあまた連絡するね、つってバイバイって言って、帰ってきちゃって、
うん
うん、あ、僕全然3人で写真1枚でも撮ればよかったって思って、
本当だ。
すごい反省した。
ああ、 それね。
すーごい反省した。
うん。確かにね。挨拶で終わっちゃったからね。
うん。あのね、その挨拶に行くまでの間に、
うん。
ちょこっと頭をよぎってはいたのよ。
うん。
ああ、そうだな。写真でも撮って帰るといいよなって、スーってよぎったんだけど、よぎったままどっか行っちゃったんだよ。
まあ、忙しかったからね。終演後で。
パッと会うと忘れちゃうもんでね。
うん、
まあ、楽しく話して、
うんうんうん、
で、あの、まあ、山中さんとも僕はちょっとお話ししたいことがあったから、うん、ちょっとわーって話して、で、あ、じゃあ、お疲れ様でした、っつって帰ってきちゃって、うん、もう、一生の不覚だって。写真一枚も撮ってないの、一生の不覚だって、
ね、
うん。絶対あそこで、スリーショット撮って、
うん、
で、改めて、まあ、翌日なり何日か後なり、
うん、
その、スリーショット共に、その、実はナモシアター見に行ってましたっていうのをあげたら、
うん、
したらもう、その、数万いいねついたかもしれないわけですよ。
そこはね、
うん。いや、僕はもう、中澤さん本人にも言ってるけど、それはもう中澤さんを貶めたりとか失礼なことしないことは前提としてお約束した上で、でも中澤さんを使わせていただけるんだったら僕はもうとことん使わせてほしいと思うっていうのはちょっと伝えてあるから、そこはもう使いたいなって思ってるんだけど、何にせよ写真撮ってないんだったらもうやりようがないから。
確かにね。それはね、大元の大元のね。
本当一生の不覚だったのと、あとね、その、当日さ、会場でさ、まあ、僕はね、その後、いわゆるエゴサーチとかをして、見たんだけど、会場で、かずやさん、平井さんに声をかけられてよかったって言ってくれるお客さんも、会場にかずやさん、平井さんがいたのは分かったけど、あえてそっとしておいたみたいな感じのつぶやきをしている方もいて、だからその、まあ、どっちの、方々も、ひとまず僕らを見て、赤瀬さん、平井さんいるんだって思ってくれただけで嬉しいなって思ったから、ありがとうだよって、
ありがとうございます。
思ってはいたんだけど、
うん、
その会場でね、
うん、
まあ、会場時間だったり、終演後の、お客さんが帰る時間だったりとかの隙間なんだけど、赤瀬さん、平井さんって声をかけてくれた方々がいたわけですよ。
うん、
で嬉しいなって思ってさ、
うん、
で、ニコニコしながら、あ、どうもありがとうとかっていう話をしてたんだけど、
うん、
ありがとうねって言って、さっと握手をしてあげられるぐらいの人でありたかったなって思って。
あ、
僕はすごくなんかね、
うん、
もう人としてダメだ。人生やり直したいって思った、
ね。そんな、
うん、
あ、
もう反省は一発で、一番下まで行った方がいいと思ってるから、もう、こういう反省に関しては、
うん、
もう一生の不覚だと思う、全部。
一生の不覚がいっぱい。
全部一生の不覚だと思う。
うん、
でもこんなに一生の不覚だらけの人間が、今もまだなんとか元気で楽しく生きながら喋っているのすごくない？
うん、すごい
です。でも本当に、
うん、
僕がファンだったとしたらさ、
うん、
はって見つけて、で、まあその、ね、それ、なんていうか、プライベート的な感じだから、
うん、
お声掛けをしないでおこうっていう気遣いをしてくれるのもありがたいし、
うん、
でも、すごく嬉しいし、こんな機会もう二度とないかもしれないから、話しかけようって勇気を振り絞ってくれた人とかが、って声をかけるのってものすごい勇気なわけですよ。
うん、
だから、本当は僕だとしたら、握手お願いできますかって、本当は言いたいぐらいだけど、
うん、
もう緊張しすぎて言えないとか、
うん、
まあ、あとは僕らが本当に中澤さんとスリーショット写真を撮り忘れたみたいに、なんか、うん、いつか会場であったら、握手お願い、あ、まあ、会場じゃなくて道端でもいいんだけど、あったら、握手だけいいですかって言うおって前、昔思ってたとしても、いざ会っちゃうと、あわわわわわってなって、握手お願いできますか忘れちゃうなんてことはあるわけですよ。
そうね。う
ん、そんなファン心理のことを考えたら、
うん、
ありがとねって言って、すって手を出して、
うん、
握手だけしてあげられるぐらいの、
うん、
そういう人間 でありたい人生だったと思って。
まだ終わってないよ、人生。まだこれからよ。
で、ね、もうその、うん、今ね、
うん、
オードリーのオールナイトニッポンが、
うん、
来年の2月に東京ドームでイベントをやるわけですよ。
うんうんうん、
で、その東京ドームへの道っていうのを、オードリー若林の東京ドームへの道っていう YouTube 動画シリーズを上げてってね。で、この前、あ、ちょっと前か、
うん、
の配信で、その、まあ、東京ドームへの道の動画企画で、東京ドームの近くに、来年のオードリーのオールナイトニッポンイン東京ドームの看板が出てるから、その看板を実際にオードリー若林自身が見に行くっていう動画が上がってたわけ。
うん、
で、見ようって思って見てて、
うん、
で、結局東京ドームの周りをね、ブラーって歩いてみてて、あ、看板出てるとかっていうのを見ている動画なんだけど、
うん、
かなり頻繁にファンの方とかからあのお話をされるわけよ。
うん、
ラジオ聞いてますとかつって、
うんうん
あ、ラジオ聞いてくれてるのありがとうつって、
うん。
ちなみにこの前のスペシャルウィーク何やったか覚えてる？あ、ちょっとそれ覚えてないんですけどみたいなのをずっとやってて、
うん、
あ、なるほどなって思って見てたんだけど、
うん、
その多分ね、
うん、
オードリー若林さんは。これまでにいろいろ考えてそのスタイルに決めたんだと思うのよ。ラジオ聞いてますとかって話しかけられて、
うん、
あ、YouTube 撮ってるけど、それでもいいんだったらありがとうとかつってお話をして、で、その、まあ、ちょっとね、ファンいじりというかさ、
うん、
なんかそのギリギリのラインで、スペシャルウィーク覚えてないのかよ、まあ、でも聞いてくれてんだよね、ありがとうみたいな話をしてて、で、ワイワイしながら、
うん、
あの、東京ドーム来てくれるとかっつって、その来年2月ね、うん、来てくれるとかって、絶対来てよとかって言って、
うん、
ありがとねって言って、最後に、ありがとねって言って、話の締めで握手をするの。うまいなーって思って、
うんうん。
ありがとねって言って握手したら、おしまいじゃん、もう。
うん、
この、ファンとしてもさ、話しかけてさ、
うん、
で、まず、答えてもらったことは嬉しいんだけど、その後にさ、この、終わり方って誰もわかんないじゃん。
うん。確かにね。
演者側が、声をかけられた側が、
うん、
ある種回してあげるというか、リードしてあげて、ラジオ聞いてますっていう一言勇気を出してかけてくれた人を全部受けて、うん、ありがとうって言って、で、なんか一言二言、今日なんでここに来たのとか、つって、で、あ、本当じゃあ、あの、東京ドームも来てくれるなんていう話で、何回かラリーして、
うん、
で、今その、まあ、直接会った人にステッカーとかを渡してたから、じゃあステッカー渡しておくね。ぜひ来てね、東京ドームって言って、
うん、
ありがとうね。握手して、
うん、
ありがとうございましたって言ってファンの人も気持ちよく終わりなのよ。
うん、
それがやりたかった。
あ、そうなのね、うん
うん。僕らも別に、なんていうの、失礼なことはしてないと思うよ。この前のナモシアターの客席でね。
うん
あの、ラジオ聞いてますとかって言ってくれて、でもさ、パターンとして同じわけよ。あのって言って、近づいてきて、はって見たら、ラジオ聞いてますとか、プロジェクトワンサイズ好きですとかって言ってくれて、ありがとねって言って、まあ、ありがとねを笑顔で言ったんだけど、ねっつって、
うん、
ねほんとねっつって、ぐずぐずぐずぐず。
そうね。うん、終わり方がね、締め方がね。
声かけてくれた方も、うん、あの、あの、もじもじもじもじもじってなっちゃったから、なんか、ねっつって、
うん。
で、僕の、その時できたのが、まあ、出くわしたのは、ナモシアターの客席だから、
うん、
まあ今日はね、ナモシアターだからね、そっち見て楽しんでね、
うん、
じゃあね、
うん、
って終わらせたわけですよ。
うん、
いや、そこやっぱり、あの、声かけてくれてありがとうね、つって、
うん、
まあ今日は僕らも客席から見てるから楽しもうね、なんつって、
うん、
握手をして、
うん、
じゃあね、が一番ベストだったなと思って、
あ
ー、あーそう、ね、もう、うん、生き方失敗したわけ。
生き方、
うん、あれがもう一生の不覚だよね。
そうか。
全然ダメだったと思う。
そうだね。
でもこれからそうしていこうと思ったよ。
うん。今世でね。
そうそうそう。うん、
そうね。 大勢じゃなくてね。
もうもう、僕はそう、もうなんか日々生まれ変わってるからね。うん、
リフレッシュ、リフレッシュ、リフレッシュ。
いつだったら、それこそもう10年ぐらい前に僕は、
うん、
あの、標語としてね、
うん、
マイキャッチコピーとしても使ってたんだけど、今日の自分は今日で死ぬので、今日おしまいなんですよ、
うん。
明日また新しい自分が生まれ直していると思ってますから、
うん、
だから、いつも積み上げた、来たものは全部ゼロ。全部ゼロからスタート。今日という日もゼロからスタートしてると思ってる。
うん、
そんな気分でやってられっかよ。
なんだよ。自分で言ったんじゃないかよ。
40年も積み上げてきたものを毎日ゼロにできるかよ。
ああ。
なめんじゃないよ、人の40年を。
自分で言っておきながら。
40年も積み上げてきたんだよ。
ああ。
しかも、アルビのエンターテイナー活動としても、まあ、15年とか18年とかはやってるんですよ。
ああ。積み重ねてきたね。
相当だよ。
そうだね。
そんなものをね、一夜にしてゼロになんかできるわけがないじゃない。うん、大切にしているのよ、人生。
うん、
だから、何？
何？え？なんだろう。だから、まあ、積み重ねたもん
ね。ありがとう。ありがとう。じゃあ今日楽しんでね。
嬉しい。
楽しんでね。
はい。はい、
でさ。
おい、こら。
今練習したでしょ、練習成功したでしょ。
練習成功したけどね。
うん。こうやって、何、うん、かあったら、何、うん、かあって終わり方が分かんなくなったら、
うん、
ありがとうって言って握手したら終われるっていうことはもう分かってるんだから、それはこれからやっていこうと思う。うん、
そうだね。
でね、
うん、
もう今回、経て、
うん、
次回の配信は、まあ、8月31日おまけ配信ありますけども、
うん、
9月1日にはあるわけですよ。
はいはい。
一応、まあ、リアル誕生日は平井さん9月3日ではありますけども、
うん、
9月1日が一応平井さんの誕生日会にはなると思いますから、
うん、
おめでとうございました。って先に言っときます。
あれあ、そうなの早くねあ、そうなの
?9月3日は、
うん、
どういうふうに過ごす予定ですか？
いや、まあ、嫁さんと過ごしますけど。
嫁さんと、
うん、
ラブホテルかなんか撮って。
なんで？
LED テープライトがついてるラブホテルかな
んか。ああ、なんか見かけたな、これ。なんか、既視感があるな、つって。バカ。
違うの？
うん、違う違う。
いや、
お出かけします。
僕は全然記念日にラブホテルとか行こうっていうのも楽しいとは思うよ。
それはね。
うん。だから、9月の2日の夜はラブホテルに泊まろうって言って、うん、で、ね。
ねってなんだよ。
誕生日当日になる瞬間はどういうふうに過ごそうか、つってね。
ね。うん。
楽しい話をしている時が、もう楽しいよね。
そう、そうね。
計画を立ててる時からもう楽しいよね。
うん、そうね。
うん。弾くんじゃないよ。
ああ。
弾くんじゃない
よ。ああ。
まあそうなの？
うん。
YouTube ライブとかやんないの？
は、特には。でもまあ、いつもと同じく、まあ。
あ、ふにゃふにゃだね。
ふにゃふにゃじゃないよ。Twitter、あの、X 上でね。
誕生日迎えました。
って言って。リプ祭りをね、うん、するかな。
リプ祭りっていうか、
うん、
基本的に、あれは、普段、リプライをしない人が、
うん、
今からリプライ返しますっていうのがお祭りなわけで、
うん、
それは別に、リプライのお祭りではないでしょ。
うん、
ただの、誕生日祭りでしょ。
そうね。
誕生祭でしょ。
いえ。
盛り上げてね、
うん、
100万ぐらい。
え？
まあ、いいねをつけるのは難しいから、100万ビューぐらいね、稼げるといいね。
う
ん、
そうね、
うん。まあ無理だろうと
な。なんだよ。
さすがに無理だろう
よ。なんだよなんだよ。
平井さんがどんだけ頑張っても100万ビューは無理だろう。
そうか。
そりゃ無理だよ。
そうか。
うん。なんかの事件を起こしたぐらいじゃない
と。事件？
相当な事件を起こさないと100万ビューなんて無理だよ。
うん、
でもやめて、炎上とか。
あ、
炎上商法はやめて。
そうね。
もうなんか人としてやっぱり、なんか尊敬できないから。
じゃあ。
うん。
わかった。
まあ今、人としての尊敬をしているかって言ったら、そこは定かではない。
こらこら。
え？
こらこら。
いや、それだって自分のことを見下げてくる人のことを尊敬できない。
してないだろ、被害妄想強いな。
いや、でも本当僕は、
うん、
この2023年の8月2日の誕生日は、
うん、
まあ、8月1日の深夜から YouTube ライブ配信を始めて、
うん、
誕生日の瞬間を見てくれてる人と、もうまさにその瞬間を一緒に過ごすっていうのをやって楽しかったから、
うん、
まあ、なんか、まあその、できる限りのイベント的なものをやればいいんじゃないかなと僕は思いましたけど、
うん、
まあ平井さんはでも、ラブホテルで過ごしてるかもしれないから、そんな中ね、ラブホテルから YouTube ライブでーすとかやってるんだけど。
どんな神経しとんねんって、なるやろ。
でも、一個も悪いことしてないから、多分炎上しないよね。
どうなのか。わからんよ、それは。
炎上しないでしょ。
そう？
じゃあするか。あ、まあ確かに、その、え？
え？いや。
何をするって。
何をするんだろうね。え？え？なん、そこだけ聞け流さないっていうのね。
急に、急に、なんか、何か僕の雑音に紛れ込ますかのように、
うん、
変な角度から突っ込んできたから、えって入ってきた僕もびっくりしちゃったよね。
まあ、それは
構えてなかったから。
流して。
うん、だからね、
うん、
まあ、何か面白いことをやり、考えながら、誕生日を迎えてもらえたらいいなと思いながら。
そうね。う
ん、まあ、そんなこんななんで、一回みんなの中でも終わっちゃったことのように思っているかもしれないけども、かずやコーチと平山さゆきの合同お誕生日プレゼント企画はまだ開催中ですから。
イエフ、
イエ今のところ、
うん、
直筆サイン入り自家製ブロマイドは2枚しかお送りしてないから、あと僕の手元にはね、保管用として1枚しか置いてないから、まあ合計このように3枚しか存在しないんだけど、
うん、
この Amazon 欲しいものリストから僕らのプレゼントをお送りいただいた方へは、返礼として、
うん、
笠谷浩二の出来立て直筆サイン入り自家製ブロマイドをお送りしますので、
うん、
平井さんのサインは何年ぐらい使ってるのあれ？
あれはね、
32年ぐらい使ってるの。
そんなに早くない。でも確かに、いつだろうな、20代の中頃には考えてたのかな。多分、う
ん、まあ知りませんけど。
うん、
その平井さんとね、僕の直筆サイン入りの自家製ブロマイドを返礼させていただきますんで。
はい。
ぜひ、ここから、まあ、ご参加いただけると、
うん、
まずは僕らが嬉しいです。
うん、
もう、盛り上がっちゃってね、
うん。
どうぞよろしくお願いしたいと思います。
お願いいたします。感謝の気持ちを込めて。
そうそうそう。
返礼品をお返しいたします。
そうそうそう、うん、
ブロマイドをね。
うん。
うん。
いや、ほんと平井さん、OK はありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
プロジェクトワンサイズ、雑談ショー。自分らしさだなんて本当。今回の雑談ショーはそろそろおしまいのお時間です。
番組ではあなたからのメッセージを大募集。雑談ネタ、疑問や質問、ちょっと気になることなどなど、何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は9月1日金曜日です。
うん、
8月31日のおまけ配信もどうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も、
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と、
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ありがとうございました。胸に秘めてただけ、伝えようともせずに、色あせて消えてく。